山崎忠の西播磨歴史絵巻。
萩藩が残しました絵図、中国皇帝記を元にしたシリーズの10回目です。辰野市揖保川町の正常塾が栄えましたのは、揖保川を越える渡し場に加えまして、港に至る室津道への分岐点だった事実も寄与しています。萩藩など西国諸藩は江戸への参勤交代の際、陸路に加えまして時折海路も使っておりました。楽なのはもちろん海路ですけれども、風向きや嵐などの天候や気象条件に左右される船はですね、常に使えるわけではありません。それでも江戸時代を通じまして、参勤交代の寄港地となりました室津はですね、大いに栄えました。その港と西国街道を結ぶ室津道はですね、古く奈良時代から幹線道路として存在感を示します。特に中世後期には播磨守護の赤松氏を中心に、やがては守護代だった浦上氏が下克上を演じた舞台もこの界隈でした。その室津道を東から南西へたどりますと、正常塾から揖保川に沿って下り、支流の宇町川を渡ったあたりから四国讃岐の丸亀藩の領地に入ります。というと少し不思議な気がしますね。付近一帯は播磨辰野藩の領地なのですけれども、同じ播磨にも遠くの藩の飛び地があります。有名なところでは、幕末の軍略家から明治期に技術官僚として活躍いたします大鳥圭介を輩出しました上郡は尼崎藩の飛び地でした。現在の辰野市の一部、一歳郡など1万石を丸亀藩、京極氏が支配しておりました。京極氏といえばですね、辰野藩主から丸亀藩にお国替えとなった後、辰野の地が幕府直轄領となるのをいいことに、城を解体しまして、建材から石材に至るまで残らず、赴任先の丸亀まで持っていったとの、多少おひれのついた話で知られます。同じ6万石での違法でしたけれども、丸亀では5万石しかですね、確保できなかったためか、不足分の1万石を前任地の辰野で、飛び地として確保したわけです。辰野を去る時の京極氏の行動を知る辰野の人々、中でもですね、一歳軍の住人はさぞやりきれない思いだったに違いありません。室津道は揖保川町袋尻で揖保川から離れまして、南に向かうと堤防脇に小さな祠があります。その前に丸亀藩四社場跡の標柱が立っています。揖保川町片島にありました辰野藩の片島四社場跡と同じでございまして、こちらは丸亀藩の使者が参勤交代で街道を通る大名一行に挨拶した場所です。皇帝記は中世の山城にも触れておりまして、丸亀藩四社場跡の西の山を梶山の城と記しているのは、揖保川町市場の梶山城ではなくてですね、袋尻の津田山城を誤ったと思われます。この街道沿いの山城は室津にあります室山城でゴールとなるのですけれども、三津町南部の播磨灘に張り付きます元山、竹山、伊津、比奈山の4つの山城につきましては次回以降取り上げます。